ごめん、クセイのここを問う。7面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また1、2は1、2と読み替えます。まず7つの会派による代表質問です。日本共産党新宿区議会議員団、沢田歩美5期。消費税 10% への増税は中止を。問い、1から5。区長の政治姿勢について。問い1。憲法99条公務員の憲法擁護義務への区長の認識は。答え、憲法の遵守は公務員として当然の義務と考える。問い2。全区政の平和施策を継承し、平和首長会議、日本非核宣言自治体協議会へ引き続き加盟すべき。答え、従来の区政を継承し、平和首長会議等への加盟を継続する。問い3。消費税 8% への増税により経済は危機的な状況であり、中小企業の景況の結果等からも区民への影響は大きい。区長の認識は。答え、依然として厳しい経済状況と考える。問い4。消費税 10% への増税は先送り実施ではなく中止すべき。区長の見解は。答え、持続的な社会保障制度の構築と財源確保のため、消費税率の引き上げは必要。10% への引き上げにあたっては、経済状況の好転が重要。低所得者対策や中小事業者への配慮を、引き続き全国市長会を通じて要望する。問い5。増税の一方で、政府は法人税率の引き下げを表明している。地方自治体の税収減にもつながり、実施すべきでない。区長の考えは。答え、法人税の実効税率を 1% 引き下げた場合、特別区には91億円程度の減収が見込まれる。重要な財源であり、地方の歳入に影響がないよう要望している。新教育制度への対応について。問い、2015年4月導入の新教育制度は、政治的中立性が求められる教育行政に首長の意向を反映させるもので、反対の声が多い。特に教科書採択に関し、区長や教育委員の意向で排除や押し付けを行うことなく、これまで同様、現場の教員の意見を尊重すべき。答え、区は教科書採択について特に政治的中立性の要請が高いと認識。新教育制度で総合教育会議の協議議題とすべきでないとされており、今後もこれまで同様の教科書採択が進められると考える。用語解説。総合教育会議、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、平成27年4月から地方公共団体に設置される会議体。首長と教育委員会により構成され、教育行政の指針となる大綱の策定に関する協議等を行う。用語解説終わり。教育委員会も、これまでの審議委員会や調査委員会等での校長や教員等による調査審議をもとに、今後も学校の意向や実情に十分配慮しつつ、公正で適正な教科書採択を行う。新宿区次世代育成支援計画第3期と新宿区子ども子育て支援事業計画。問い1から3。問い1。待機児童数は11月1日現在、新定義318名、旧定義449名。保育需要に整備が追いついていない。国が2017年4月1日待機児童ゼロを掲げるもと、深刻な待機児童の現状を踏まえ、 事業計画を前倒しして一刻も早く待機児童ゼロの達成を。答え、事業計画素案は年度内に見直し、本計画を策定。その後も毎年検証し、課題が明らかになった場合は、事業の前倒しも含め機敏に対応する。一日でも早い待機児童の解消を目指して取り組む。問2。計画策定にあたって実施した調査で顕著なニーズのあった幼稚園の3歳児保育の拡充と預かり保育を実施すべき。答え、計画素案で3歳児の確保数が今後も不足していくこと、預かり保育のニーズが一定量あることが示されている。3歳児クラスの増設に関し廃止対象となっている区立園も含めて検証中。3歳児保育と預かり保育について、公私立園で可能か協議中。問3。都は公有地等の活用に関して制度の改善を図った。児童相談センター跡や旧富山第三保育園を活用して園庭のある保育所を確保すべき。答え、児童相談センター跡等は事業計画上の整備区域に含まれていないが、必要な地域に適地があれば積極的に検討する。新宿区高齢者保健福祉計画と第6期介護保険事業計画。問い、8月末の特別養護老人ホーム待機者は996人でニーズに応えられていない。都が土地賃貸助成を大幅に拡充したこともあり、公有地を活用して特別養護老人ホームを増設すべき。答え、現時点では具体的な場所の予定はないが、整備可能な土地に関する情報収集に努め、整備の促進へつなげる。このほかに、新宿区障害者計画等について質問がありました。イラストがあります。公有地等を活用し、保育所特用障害者施設の整備を。イラスト終わり。民主無所属クラブ、久保康介。町会自治会向け災害時要援護者支援マニュアル作成を。問い、地域が主体となり災害時要援護者の安否確認や避難誘導を適切に行えるよう、民生委員児童委員が作成している支援マニュアルのように、区が町会自治会向けの支援マニュアルを作成し、災害時要援護者名簿と一緒に配布してはどうか。答え、他自治体の手引きや取り組みを参考に、町会自治会向けの支援マニュアルの作成・配布を検討する。イラストがあります。地域全体で災害時要援護者への支援を。イラスト終わり。特養ホームの待機者をゼロに。問い1と2。問い1。在宅介護が困難な高齢者と家族のセーフティーネットとして、特養ホーム待機者ゼロへの取り組みが急務。区内に特養ホームの増設を。答え、介護が必要な高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域密着型サービスの充実を図るとともに、公有地を活用した特養ホームの整備を進める。問い2。前回実施した待機者に関する調査から3年が経ち、区民のニーズも多様化している。再度調査を実施し、実態の把握とニーズへの対応を。答え、現在は待機者や施設入退所者について随時情報収集分析を行っており、引き続き適切な実態把握に努める。早期に35人学級の推進を。問い、児童生徒がきめ細やかな指導を受けられるよう、学級担任となりうる教員を増やし、35人学級をさらに推進すべきと考える。国・都への強い要望を。答え、小1は原則35人学級としており、小2と中1も可能な限り35人学級を実施している。小中学校の全学級に担任を配置し35人学級とすることは、質の高い教育の提供につながる。平成25年度から行っている国・都への要望を継続していく。区民主権の会、根本二郎。 中山区政の継承について。問い、中山区政の12年間は区の発展に大変意義があった。前区長は現場現実を重視し、熱心で誠実で謙虚な姿勢を貫いた。区長は区政運営にあたり、熱心、誠実、謙虚さを持ち続けて、これからの4年間を担っていただきたい。区長の所見は。答え、前区長の描いてきた新宿のビジョンを継承し、区民の皆様と共に持続的に発展する新宿の街を創造していきたい。これからも熱心さと誠実さを保ち、そして謙虚な心を忘れずに区政に取り組んでいく。イラストがあります。熱心、誠実、謙虚さを持って区政運営を。イラスト終わり。自由民主党新宿区議会議員団、池田大輔。暮らしやすさ一番の新宿。問い1から3。問い1。少子化に歯止めをかけ、子どもが健やかに成長できる環境を整えることが大きな課題。幼児教育の無償化にどのように取り組むのか。答え、私立幼稚園保護者に対し補助金制度の充実を図り、第1子では年収約360万円まで、第2子以降では680万円までの世帯で幼稚園保育料の無償化を実現。さらに収入の高にかかわらず、第2子半額、第3子以降無償となるよう実施。国の動向を踏まえ、幼児教育の無償化に着実に取り組む。問い2。子ども子育て支援新制度で、区の権限と責任が強化されることが、子ども子育て支援事業計画にどのように実現されているのか。答え、子ども子育て支援事業計画には、新制度における認定区分ごとのニーズ量を算定し、ニーズ量に見合った確保方策や、新制度における認可と確認などの仕組みも記載し、区民に示している。問い3。教育委員会制度改革に対する考えと、大綱策定の中で新宿の教育への関わり方は。答え、改正により、市長と教育委員会との連携強化などが一層図られる。大綱の策定にあたり、新宿区教育ビジョンの内容を基本とし、総合教育会議の中で議論していくことが重要。新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。問い1から3。問い1。特定緊急輸送道路沿道建築物補助金対象の件数や規模は。耐震改修工事や建て替えが未実施のものへの対応は。答え、耐震改修補助対象建築物は190棟あり、11月末時点で耐震診断の未実施が8棟、診断の実施率は約 96%。診断の結果、耐震改修工事を実施した建築物が17棟、未実施は114棟ある。未実施の建築物を個別訪問し、改修工事の実施を強く要請する。耐震改修工事補助への所得制限等の見直しを検討する。問い2。危険ドラッグを含む危険薬物の排除に向け、条例化を含めた検討を。答え、危険な薬物全般を対象に、店舗やネット販売などにも排除の網をかけられるような条例を検討している。販売店舗の潜在化に対しても、区や警察へ情報提供することを条例に盛り込む予定。問い3。不燃化推進特定整備地区に指定されていない木造住宅密集地域の解消に向けた取り組みと、今後の指定の見込みは。答え、地域危険度の高い地区から、新防火地域の導入や緩和型の地区計画の策定を進め、既存の各種支援事業の現地説明会や個別相談会を開催し、解消に取り組む。東京都に対し、不燃化特区への指定要件の弾力的運用を要請するとともに、新たな支援策の創設も他区と連携し要請する。にぎわい都市新宿の創造。問い1から3。問い1。街路灯の LED 化は効果が大きく、広範囲にわたることから次元を定めスピード感を持つべき。東京オリンピック・パラリンピックを意識した推進を。 答え、3753機の小型水銀灯については、東京オリンピック・パラリンピック開催までに LED 街路灯に改修するよう検討する。問い2、現在までの商店街灯の LED 化の実施状況は、区の支援の枠組みを超え、東京都に働きかけるなど、スピード感のある独自性を持った支援制度にすべき。答え、区内104商店会のうち73商店会に街路灯があり、39商店会が LED 化を実施し、34商店会が未実施。区独自の補助率の上乗せを継続し、必要に応じ東京都に働きかけ、スピード感を持って進める。問い3。平成27年度に甲州街道高架橋の架け替えが完成予定だが、工事の現状と高架下空間を活用してどのような課題を解決するのか。答え、現在国が新宿駅南口地区基盤整備事業を行っており、完成すると約3000平方メートルの空間ができる。国は地下通路と地上部を結ぶエレベーターと階段を設置、区でも観光案内所やイベントスペースなどを整備し、自転車等駐輪場の増設や喫煙場所の設置も合わせて計画している。イラストがあります。東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、LED 化の推進を。イラスト終わり。新宿区議会公明党、有馬敏郎。災害に強い逃げないで済む街づくり。問い。首都直下地震発生時の大規模火災延焼対策のため、木造住宅密集地域の解消や住宅の耐震化は喫緊の課題である。また、震災時の救助活動等の生命線ともいえる特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化も早急な対策が必要である。区長の所信表明にある災害に強い逃げないで済む街づくりにスピード感を持って積極的に取り組むための具体的方策は。答え、特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断を 100% 実施し、早急に耐震化を図るため、耐震改修工事への補助の所得制限等の見直しを検討する。また、木造住宅の耐震化を地域ごとに説明する耐震化モデル事業を拡充する。イラストがあります。耐震改修で変身。イラスト終わり。子ども・子育て支援の充実。問い1と2。問い1。平成27年4月からスタートする子ども・子育て支援新制度では、区は事業計画を策定し、保育施設等の整備等を的確に進める責務がある。待機児童が解消されず、今後も保育ニーズの拡大が予想される中で、特にニーズが高い0から2歳児までの受け入れ枠を拡大するために、学校施設等を活用した保育ルーム等の小規模保育への取り組みや、事業所内の保育事業を今まで以上に推進すべき。答え、子ども・子育て支援事業計画で、認可保育所のほか、0から2歳児を対象とする地域型保育事業も、低年齢児の受け入れ枠確保のために取り組む。また、3歳児になった時の受け皿として、保育園等の定員拡大の可能性や、区立幼稚園の一時預かりも検討し、今後5年間で環境整備を進める。問い2。区は平成21年度から保育園等に通う第3子の保育料を無償化し、平成26年度から対象施設を拡大して第2子の保育料を半額とし、第3子からは無償化している。第2子の保育料の無償化は国の支援充実を待たずに、区が積極的に取り組むべき。答え、経済的支援の必要性は認識しており、国の動向を踏まえて幼児教育の無償化に着実に取り組む。区有街路灯の完全 LED 化について。問い、2020年のオリンピック・パラリンピック開催を目指し、来年度から街路灯 LED 化の予算を拡充すべき、区長の考えは。答え、環境都市新宿をアピールするため、2020年までに 3753機の小型水銀灯を LED 街路灯へ改修するよう検討する。社会新宿区議会議員団川野達夫、区民の命を守る防災対策。問い1から3。東日本大震災から間もなく4年、阪神淡路大震災から20年。問い1、いつ発生してもおかしくない首都直下地震について区長の認識は。答え、首都直下地震への対策は最重要政策、全力で推進する。問い2、区役所本庁舎の免震化を進める一方で住宅の耐震化も急ぐべき。建築物等耐震化支援事業の利便性向上や補助金拡大を図り、耐震化の促進を。答え、区の支援制度は他自治体と比べて手厚くなっている。耐震化を進めるため制度の利用を促進する。問い3、区民の要望が強い震災防災対策への区長の決意は。答え、防災対策の総合的推進とスピード感を持った取り組みで、高度防災都市化の実現を目指す。写真があります。免震化が進む区役所本庁舎地下の様子。写真終わり。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。中山前区長を継承し平和施策の発展を。問い1と2。問い1、区長は憲法第9条も含めて憲法を守る意思があるか。答え、日本国憲法は第99条で公務員の憲法の尊重擁護義務について定めている。区長として憲法を遵守していく。問い2、区長は全区政の継承と発展を掲げているが平和政策の継承についてはどうか。答え、新宿区平和都市宣言の精神を実践している従来の区政を継承していきたいと考えており、平和啓発事業の着実な実施や平和首長会議等の加盟の継続など引き続き平和啓発に力を尽くしていく。イラストがあります。中山区政の継承とさらなる発展を。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は11名、会派名は略称で記入されています。共産、安倍早苗、民設民営保育園について。問い1から3。問い1、新宿こだま保育園でのパワハラや労働条件の不利益変更の陳情に関し労使双方に調査すべき。答え、園への調査で指摘の事実はないと認識。問い2、免除すべき延長保育料を園が迅速に返還しなかったのは不適切。答え、園へ確認しすぐ返金する旨の回答を得ていた。園の内部手続きの遅れと認識。問い3、適切に対応できないなら民営化をやめるべき。答え、今後も適切な指導を行う。民務区鈴木博美、東京五輪開催に向けて。問い1と2、外国人観光客をはじめ多くの人が集まる地域や商店街に無料 Wi-Fi 環境の面的な整備が必要。問い1、整備へ向けた取り組みを。答え、無料 Wi-Fi は来街者の利便性・回遊性向上や災害時の情報提供に有効。具体的な計画は定めていないが面的な整備を進める。問い2、都が都内全域に無料 Wi-Fi を整備するとした計画の進捗状況は。答え、機会を捉えて都に対し区内への Wi-Fi 設置を働きかける。主権、野津武氏、自転車利用のルールとマナー。問い、自転車事故による多額の損害賠償が生じる事例等を受けて最近では新たな保険制度を模索する自治体の動きが出ている。悲惨な自転車事故の防止や歩行者とのトラブルを避けるため自転車利用に関するルールとマナーの周知啓発を徹底すべき。答え、小中学校や地域で 交通安全教室を警察と連携して実施するとともに、街頭での啓発等をより多くの区民への周知に努める。自民、桑原洋平、歴史博物館から見た文化行政。問い、文化施設や文化財に対する理解者を区民の中に広げる取り組みが必要。収蔵資料を見える化し、これを見たい、展示してほしい等、具体的で多様なニーズを知る工夫が必要では。答え、所蔵資料の見える化を財団ホームページで対応し、マスコミ等の活用も含めた周知方法を工夫し、所蔵資料の充実や魅力的な展示の実施により、さらなる入館者増とリピーター獲得に努める。公明、井桁英一。四ツ谷の文化観光振興。問い、四ツ谷の多様な文化を国内外の来外者に発信することは、新宿の文化観光振興に有意義。民音音楽博物館をはじめ、18団体が加入する四ツ谷文化ネットでは、連絡会での情報交換等を行っている。区も文化ネットとの関係づくりを強化し、相乗性を生かした事業の実施を。答え、共同講演会、共同展示等、連絡会での情報交換の中で、さらなる連携の可能性を検討する。主権、榎木秀隆。電子自治体の取り組み。問い、総務省が発表した電子自治体の取り組みを加速するための10の指針には、災害や情報セキュリティに強い行政基盤の構築とコストカットの徹底等の実現が掲げられている。区のクラウド化の取り組み成果は。答え、24年度にはクラウド基盤整備を完了し、所管の一元管理によりシステム構築の短縮やICT コスト削減、震災情報セキュリティ対策がさらに強化された。自民、下村春夫。行政改革について。問い1と2。問い1。これから4年間の区政運営にとって重要な行政改革に対する考えは。答え、これまでの取り組みを継承し、さらに発展させ、全庁一丸となり行政改革を着実に進める。問い2。行政改革を推進するにあたっての重点項目は。答え、特に重点となる行政改革のキーワードは、事務事業見直しの徹底と施策の重点化と、効果的かつ効率的な公共施設マネジメントだと考えている。公明、北島俊明。子育て支援と新宿中央公園の総合計画。問い1と2。問い1。角筈柏木地域で増加見込みの子育て世帯定住化のため、幼児教育の受け皿のビジョンを明確にし、早急な対策を。答え、子育て支援と地域のまちづくりを総合的に推進する。問い2。中央公園が憩い、スポーツ、避難場所など多様な目的に最大限活用されるような総合的計画を。答え、多くの意見を聞き、災害対策を含めた整備計画を策定する。公明、豊島敦史。域学連携による中林対策を。問い、大学の豊富な英知と学生の柔軟な発想、そして生活経験に根ざした地域力を結集する域学連携を活用し、早稲田駅周辺の駐輪場対策を。答え、地域で催す自転車交通マナー向上キャンペーンへの早稲田大学の学生の参加を契機とし、駐輪対策を含む地域整備について大学の専門的な立場から提案していただき、地域大学と区が連携したまちづくりを進める。公明、中村真一。防災対策の推進について。問い1と2。問い1。震災発生直後、約15分間に生じる被害をなくすため、誰でも参加でき、防災減災意識の啓発に有効なシェイクアウト訓練の実施を。用語解説。シェイクアウト訓練、事前登録した参加者が訓練開始の合図で学校や職場などそれぞれの場所で一斉に安全確保行動を行う訓練。用語解説終わり。答え、 避難所訓練の際に取り入れる等、多くの方が参加できるようにする。問2、全世帯に対し家具類転倒防止器具の設置を推進する新たな施策を。答え、総合危険度の高い地域に申請書を個別配布するなど、設置増加に努めていく。公明、赤羽つや子、清掃事業の円滑な運営を。問い、ゴミ半減リサイクル倍増の推進のため、ゴミの収集場所や収集方法のさまざまな変更が行われ、同時に清掃事業の業務委託が年々増加している。事業の円滑な推進のため、持続可能な運営体制の構築を。答え、地域特性やゴミの排出状況等を考慮した作業計画の効率的安定的な実施のため、業務委託を活用し、今後も事業者と十分に協議し、体制確保に努める。